ふるいに備える愛。話、金城茂弘。
ヨハネによる福音書13章を開いてみましょう。ヨハネによる福音書13章。13章の一節。できるだけ自分の聖書を開いてくださいね。そして印つけたいところは印をつけるといいと思います。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。そう、いよいよ自分が天の父のもとに帰るのを、帰ろうとしていることを思いと書いてます、3節に。そして13章の34節、終わりの方見てみましょう。13章の34節35節、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方はが私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。世界伝道終わっていないのは、この主が与えられた戒めを我々まだ守っていないからですね。そう、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様はいよいよ自分の時が来たことを知って、イエス様のご生涯に自分の時はまだ来ていない。時が近づいた、時は来たと三つに分けることができます。いよいよ自分の時が近づいていることを知って、イエス様は特別なことを弟子たちとなさいました。いよいよゲッセマネの園から十字架にかけて、イエス様は厳しい試練に弟子たちが会うこと、大きな試練、彼らの希望を根底から、期待を根底から覆すような、そういう事件が目の前に迫っていることを彼は知っていた。時を知っていた。我々は神の民は時を知らないとエレミア書に書いてますね。そう、それは弟子たちを大きく振るう事件でありました。しかし、イエス様は最後まで自分の者たちを愛し通されたと書いてあります。三年半も弟子たちは、この地上の最高の教師であられたイエス様から教育され、訓練を、高等教育を受けていました。イエス・キリストが神から使わされた生ける神の子であるという証拠をたくさん弟子たちの前に示しました。イエスの言葉には神の権威があることを知っていました。重々学んでいました。しかし、いよいよ 彼らは卒業しなければならない時が来たんです。その時イエス様はマタイ26章の31節を見ると、イエス様は弟子たちに言われた。今夜あなた方はみんな私につまずくであろう。羊の群れはみんな散らされるであろうと言われました。そう。愛する弟子たちがみんな自分を見捨ててしまう。自分のところから逃げてしまう。そして、裏切ることもイエス様ご存知でした。三年半も高等教育を受けていながら、彼らの間に最も重要なレッスンを教えたいと思って、願ってどうしたらばこの重要なことを教えることができるんだろうか。なお弟子たちの中に不和、嫉妬、そして傲慢、利己心、憎しみ、虚栄心、そういうのがまだ残っていたことを彼は非常に嘆きました。どうすれば全世界に福音を伝えるはずの弟子たちに最も重要な愛、自己犠牲と自己否定のレッスンを教えることができるんだろうか。各時代の希望の3巻の118ページに、ただ口先だけで弟子であるということが弟子となるのではなく、また天国に入ることを保証するものでもないことをキリストはどうやってお示しになることができるのだろう。真の偉大さは愛の奉仕、真の謙遜にあることをどうやって教えることができるだろうか。どのようにして彼らの心に愛を燃やして、また主が彼らに話したいと熱望しておられることをどのようにして彼らに分からせることができるだろうか。もう十分教えは与えてきた。彼は先足聖餐式を通してこれを彼らの心に焼き付けようとされたのです。この先足式聖餐式の意味は我々一気に一回繰り返すから十分に知っているはずです。けれども、新しい戒めをあなた方に与えるとおっしゃった。ある教会では新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように。というあの言葉をね。これは旧約時代の十戒、律法、これはもういらなくなった。イエス様は新しい戒めをお与えになったんだという人たちがいます。けれどもイエス様は、あの止める青年に、十戒はなお有効であることを教えました。パウロもローマ書7章に、律法、これは聖なるもので善で、そして、その律法は何であるかというと、やれ、むさぼるなとか、ね、殺すな、勧誘するな、十戒であることを教えました。十戒は十字架で決して廃されたのではないということを、新約聖書は教えてますね。律法とかいい、戒めとかいい、起きて、明かし、悟し、悟りと、詩編19編に教えてます。新しい戒め、十戒の真髄は、 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なる汝の神を愛すると同時に、隣人を愛する。私があなた方を愛したように、最後まで愛し合う。これはいくら教えても、弟子たちは、わからなかった。そこでイエス様は、上着を取って、そして、用意されてた水、たらいに水を入れて、そして、しもべとなって、自ら弟子たちの足を洗う、式を与えられたんです。これはキリストの再臨まで、これを守るように、手本として、示しておられます。一般キリスト教会で聖餐式をやるけれども、聖属式はやったことがないという人たちが多くいます。聖属式は聖餐式の大事な準備であるんです。お互いのわだかまり、不和、嫉妬、妬み、傷つき合っているならば、聖属式の間に、これを主に許してもらう。洗い流してもらう。聖餐式は、許された者たちがキリストとの交わりに入るためなんですね。今日、何人か、この二日前にイエス・キリストがもう十字架にかかろうとしている。その時、聖属式、聖餐式をやったことを通して、その特別に何人かをピックアップして考えてみたいと思います。聖属式を通して、この愛というのは人に使えることであるということ。英語でミニスターというのは使えるものという意味です。権威を振り回したら、これはミニスターではない。使えるもの。牧師というんですね、日本語でね。欲深い裏切り者のユダの足を最初に洗いました。一番若い弟子は一番最後に現れたんですね。このことは今日は読みません。自分たちのものを最後まで愛し通されたという、そのイエス様の十二弟子にユダも入ってましたか？自分を裏切るユダも入ってました？入っていました。イエス様は初めからユダが自分を裏切ることを知っていたはずです。ユダだけはイエス様から弟子になれと召されたものではなかった。自分から弟子になりますと言って申し出たものである。あとは皆イエス様がついてきなさい。私についてきなさいと召されたものであったんです。しかし、自分を裏切ろうとしていることをイエス様は重々知ってました。ユダに対する愛、一線を超えるまで、イエス様はユダをどれほど愛しておられるかということ。もう奇跡や権威ある言葉を持って、そしてイエス様のフランシスコ法王以上勝る愛のパフォーマンスじゃなかった。実際に哀れな惨めな罪人を救うその技を見て、ユダはイエスが神の子であることを十分知っていたはずです。しかし彼の野望は、ここでくじかれることになります。 イエス様はこの自分を裏切る者のユダに対して、あらん限りの愛を尽くしていくんです。その前に、すでにこの聖餐式の、宣誓式の前からですね、ユダは祭司たちと律法学者たちにイエスを売る、引き渡す約束をしていたのであります。弟子たちはそれ知りませんでした。イエス様は知ってました。しかし主はユダを、その陰謀、秘密を暴露されなかった。イエスは彼の魂を求めておられた。ユダの魂を。彼は、主は滅ぶべき都エルサレムについて泣かれたとき、この都に対して泣かれたような重荷を、ああ、エルサレム、エルサレムよと、ああいう嘆きをユダに対して感じておられた。どうしてお前を諦めることができよう、ユダよ。と、イエス様心の中で泣いておられた。ユダの心は今この場で自分の罪を告白してしまおうという衝動に何度も駆られた。ああ、悔い改めて主の愛に立ち返ろうかと何回も思ったというんです。けれども、その彼の元にやってくる愛の牛を取り消して、またイエス様の押し迫る愛の牛を取り消して、何回も私は神から使わされた救い主であるということを幾度も示そうとなさったのであります。各ユダの希望の第3巻の134ページを見ると、これは聖餐式の時です。そう。あなた方のうち誰かが私を裏切るとイエス様おっしゃった。そしたら弟子たちは、主よ、まさか私ではないでしょうねって。一人一人、ざわついてきたんです。そしたら、弟子たちの詮索を避けるためにユダは彼らと同じように、ユダは、先生、まさか私ではないでしょうね、と言った。みんな、まさか私があなたを裏切るようなことは、と、言った。そしてユダもそう言ったんです。そこでイエス様は今あなたの心でしようとしている思っていることを今するがよい。まだこのイエス様はユダをどうにか悔い改めようとしてさせようと働いてたんです。とうとう、一切れの食物を受けると、すぐにイエス様、ユダは出て行った。キリストから離れて外の暗がりへ出て行ったとき、この裏切り者にとっては、それは夜であったと書いてある。人生の真っ暗な闇であった。この一歩が踏み出されるまでは、ユダは悔い改めの可能性を超えていなかった。しかし彼が主と仲間の弟子たちの間から立ち去ったとき、最後の決定がなされ、彼は境界線を超えてしまった。皆さん、神様の恵みは限りがないでしょうか。よく我々そういう言葉を使いますが、限りがあります。ユダは その境界線を超えてしまった。しかし後悔だ。試みられているこのユダの魂に対するイエスの忍耐深い態度は驚くばかりであった。ユダを救うためにできることはどんなことでもなされたと書いてある。どんなことでも。ユダが死を売り渡すことを二度も契約した後でも、イエスはなお悔い改めの機会を彼に与えられた。裏切り者の心の中を秘密の意図を読むことによって、キリストは何を思ってたんでしょう。お前だと言われた。生まれなかった方がよかった。しようとしてることを今しなさい。なんでこんな鋭いことを言ったんでしょう。目的は、イエス様はユダの心を読み取っている。奥深くまで読み取っている。まことにこの方こそ、神の子である、我が主我が神よとひれ伏すのを待っていたんです。だけども、境界線を越えてしまった。悔い改めへの最後の呼びかけを拒否したのでありました。そう。戦争式において、生産式において、ペテロはイエスの愛を拒んでしまった。もう一人、ペテロはどうだったでしょうか。あなた方はみんな私を捨てて逃げ去るであろうとイエスもおっしゃったが、みんな確かに逃げていった。マルコによる福音書14章を見るとね、ある弟子はね、逃げようとするとき、洋服つかまれられて、そして裸で逃げていったと、マルコ14章の52節に書いてある。裸で逃げた人もいた。ペテロの信仰というのは、実に素晴らしいものでした。あなた方みんなつまずくであろうと言ったときに、イエス様、たとえみんなのものがつまずいても私はつまずきません。という信仰告白。あなたは私を知らないと言うであろう。鶏が二度鳴く前に私を知らないと言うであろうと。イエス様予言なさいました。あの鶏がね、コケッコッコーって言って二度鳴いたのはね、マルコによる福音書にしか書いてません。マルコ14章の52節。マタイもルカもヨハネもそのことは書いてません。二度鳴く前にペテロはイエス様を拒んだんです。あのカヤパの法廷でマタイ26章を見ると、こう書いてありますね。26章の70節から。まず、アンナスの法廷に、アンナスの裁判されて、そしてカヤパに連れていく。カヤパが現存する大祭司であったからね。で、その法廷の中で、ヨハネに連れられて、あの一番若いヨハネに連れられて、ペテロも中庭に入っていったんです。すると女中が彼のところにやってきて、69節から。ああ、あなたもあのガリラヤ人と一緒だったと言った。そしたら、ペテロは、あなたが何を言ってるかわからない。言ったんです。すると、70節。他の女中が彼を見て、そこにいる人々に向かって、この人はナザレ人イエスと一緒だったと言った。ペテロは再び、それを打ち消して、そんな人は知らないと誓ったと書いてますが、この 各膝に首を見ると怒っていったと書いてますね。そう。しばらくして73節。立って人々が近寄ってきてペトロに言った。ああ、確かにあなたも彼らの仲間だ。言葉遣いでわかる。ペテロは、漁師でしたね。オラーとか言ってね、もうね、言葉が非常に荒い言葉遣いをしていた。けれども、イエスと3年間いる間に言葉遣いが変わってきた。言葉遣いでわかると言われたんですね。すると、3回拒んだ時に、鶏がコケッコッコーと言って、2回拒んだ。泣いたんです。マルコ14-52ですね。ペテロは、あなたこそ生ける神の子ですと告白した。他の者がつまずいても私はつまずきません。他の者が知らないと言っても私はあなたを知ってます。知らないとは言いません。ルカ22章33節を見ると私は死ぬ覚悟です。ヨハネ13章37節を見ると私は命をもかけますと言った。なんという素晴らしい信仰告白でしょう。いろんな困難や苦しみに遭うと、偽装クリスチャンはいとも簡単に信仰を否定する。命を懸けてイエス様に従いますと賛美歌を歌う。けれども、いとも簡単に試練がやってきたときに、偽装クリスチャンは信仰を否定することがあるんです。そんな弱さを、ペテロの弱さを我々みんな持ってるのではないでしょうか。バプテスマを受けた。しかも主から聖餐式に預かった私がまさかイエスを断る、否定する、知らないとは言うはずがないと思っていたペテロ。自分自身を知らなかった。自分の本当の姿を知らなかった。しかし告白だけは素晴らしかったんですね。そこでマタイによる福音書26章75節を見ると、鶏が鳴いたらイエス様が三度拒むであろうと言われたあの言葉をパッと思い出して、そして法廷を出ていく。出ていく前にイエス様の方を向いたら、イエス様もペテロを見てるんです。その見顔は何とも言えない哀れみ深い眼差しであったんです。彼は涙腺が破れてすぐもうあの主が祈られたゲッセマネの園に行って、そして泣いて泣いて激しく泣いたと書いてある。せき止められし川の水のついゆるごとく、彼の涙が流れ出た。ここでペテロは本当の悔い改めを経験したんです。我々は何十年間教会に行って土曜日を守り、現代の真理を学んでいるかもしれない。けれども、ペテロのような本当の悔い改め、神の慈愛に触れて悔い改めているだろうか。だから、ペテロも試練に失敗した。だから本当に悔い改めて、あとイエス様が十字架にかけられて、あと 弟子たちに現れた。その復活の後に、イエス様は弟子ペテロを特別に呼んで、ヨハネの21章に、これはテストでも何でもなかった。信仰告白をさせた。15節から。彼は他の弟子たちの前で、信頼を回復しなければならなかった。本当に悔い改めていることを示してほしかったんですね。シモン・ペテロよ、あなたは私を、この人たちが愛する以上に私を愛するかと言った。ペテロは、私があなたを愛することはあなたがご存知です。それともう一度言われて、イエス様は、ヨハネの子シモンよ、私を愛するか、また言われて、主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知ですと。今は、命を懸けます。死を覚悟します。そういう自己過信ではなかった。三度、シモンよ、私を愛するか。三度も聞かれて、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。もう、全く、砕かれてた。これ主はね、砕かれて。そして、イエス様は、この、悔い改めた、悔い崩れたペテロを素晴らしい弟子に仕上げていった。そして、失敗を通して、この弟子ペテロは最高の伝道者の準備ができたんです。伝道者の最高の資格。準備は、私は罪人の頭であるという認識です。そう。私を愛するか。今日私たちにもイエス様は、もう過去のことは忘れて、今日、あなたは私を愛するかと問うていらっしゃるんじゃないでしょうか。今日、今、もう一人のことをピックアップします。これはマグダラのマリアです。アタリ先生のお父さんが僕に電話してきたことがある。あの七つの悪霊に疲れていたマリアと、姦淫の女と、あのマグダラのマリアというのは、あれ同じ女かと。ああ、調べて、とっても難しい質問であった。けれども、証の文ははっきり書いてある。あの姦淫の女とヨハネ8章には書いてある。それから7つの悪霊を追い出してもらったあのマリア。そしてシモンの家で、イエス様の頭に、イエス様の足に、ナルドの壺を割った。油を注いでいたあの女は同じマグダラのマリアであったんです。同じ。そう、彼女は七つの悪霊から救われて、そして姦淫の罪を許してもらって、聖書には罪の女と書いてある。罪の女、姦淫の女。各時代の希望の2巻の396ページを見ますと、396ページ、ああ、素晴らしい言葉ですね、これ。 マリアの問題が人間の目には絶望的に見えた時にも、キリストは彼女のうちに善への可能性をご覧になった。可能性。どんな人にもイエス様可能性をご覧になった。キリストは彼女の性格の良い面をご覧になった。贖いの計画によって人類は大きな可能性を授けられていたので、こうした可能性がマリアのうちに実現されるのであった。キリストの恵みを通して彼女は神の性質に預かるものとなった。堕落し、心が悪霊の住処となっていたものが、交わりと奉仕を通して救い主に近づけられた。イエスの足元に座ってイエスから学んだのはマリアであった。イエスの頭に貴重な香油を注ぎ、イエスの足を涙で洗ったのはマリアであった。頭に、あの福音書の中のあるところではイエスの頭に油を注いだと書いた。あるところでは足に油を注いだと書いた。どっちがどっちなんだろう。証の文は、頭と足に油を注いで涙でイエス様の足を濡らし髪で拭いたとか。マリアは十字架のそばに立ち、イエスについて墓についていった。マリアはイエスの復活の後、一番先に墓に行ったのはあのマリアであった。多く許されたものは何？多く？何ですか？え？多く許されたものは多く愛するという天国の法則がある。そう。これがイエス様のイエス様が捕らえられてゲッセマネの園に入って天父の御声が聞こえなかった。三度祈った御心ならば、この苦い杯を私から取り除いてください。声がなかった。二度、三度。そしてイエス様は、立ち上がって、信仰によって、カルバリーを目指して歩んでいった。そして、その受難週、イエス様が栄光の王として治めようとする気配は一切なくて、おふり場に惹かれる子羊のように、ただ無言のうちにカルバリーに向かっていた。そしてカルバリーのあの十字架にかかっている間にも、ある人たちは奇跡を起こして十字架から下ろして悪人を滅ぼすに違いないと思っていたに違いない。けれども、イエス様は死ぬために来られたんだから、イザヤ書の53章を成就するために、イエス様は彼らの期待を全く裏切ったんですね。これは弟子たちにとって大きな試練で、この経験は彼らにも1844年の再臨を期待していた再臨信徒たちの失望よりもっと大きかったと、あの大聖徒に書いてある。弟子たちの失望は。皆さん、我々の愛をテストする事件が非常に迫っていますよ。日本で共謀罪が強行に採決されましたね。国会の前ばかりでなくて、北海道から沖縄に至るまで、この共謀罪に反対する抗議運動がなされました。ニュース見てみますか？今も続いてます。これは、2020年の東京オリンピックに、もしテロが起きたならばということを防ごうと思って、テロ等自由罪というのを共謀罪と言って法律にした。しかしこれは、ある人たちは見ているんです。戦前のように、日本は国家権力で監視し、そしていつでも逮捕できるような、そういう 宗教自由を奪う、良心の自由を踏みつける法案だと反対している。反テロ法律というのはね、日本ばかりではないですよ。いろんな国々でそういう今法律が作られているんです。それはついにはどこに向けられるかというと、神の戒めを守り、イエスの証を守る神のために向けられてくる。いつでも家宅捜査できるように、いつでも監視される、必要ならば逮捕される、宗教自由が奪われる法律に向けられていくはずです。ローマ法、フランス法はあの過激派イスラエルばかりでなくて、どの宗教にも過激派はいる。そしてファンダメンタリズム、原理主義者たち、これは同じように撲滅しなくちゃいけないと言ってるんです。セブンスデイ・アドベンチストは聖書、聖書のみ、原理主義者です、ある意味で。我々に迫害の矛先が向けられてくる時が非常に近づいているんです。法はナイフばかりでなくて、銃ばかりでなくて、言葉でも人を殺すことができると言っています。それがテロリズム。そうすると、新世界秩序、世界政府に歯向かうと、秩序に従わないと、世界、新世界秩序の弁乱者といって逮捕される。こういうことが部分的に記述下でありましたよ。僕が中学3年の時に、安息日を、10数名の者が安息日を持って学校に行かなかった時、さあ、毎放課後、先生方に、説教された時がありました。で、新聞にね、社会秩序の弁乱者、中学生、高校生たちは、学校の義務を果たさないで、変な宗教に行ってるって言ってね、新聞に書き立てられたことがある。その時が、今度は世界的にやってきます。大きな試練です。日曜休業令、荒らす憎むべきもの、最後のテストとエレンジを入ってる。我々の信仰を根底から覆すかもしれない方向に世界は今動いているんです。ここで、イエス様は、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと。愛って何だろうか。この愛がなければね、どんなに有名人の言葉を語っても、格言語っても、哲学語っても、見つかりの言葉を語っても、あらゆる奥義、あらゆる知識に通じていても、山を打つほどの信仰があっても、全財産を投げ捨てるほどの、そういうことがあっても、自分の体を焼かれるために渡しても、つまり殉教しても、愛がなければ、やかましい金や騒がしい尿髪と同じである。第三天使の使命を信じると、口だけで告白していても、ダイソーと月刊の378ページ、嵐が迫った時、セブンステアドベンチその多くの者が信仰を捨てるとか。そして反対側に、ユダみたいな反対側に回る。そればかりではない。最も苦い敵になるって言うんです。多くの輝かしい星、教会の指導者たちも暗黒に追いやられると預言者は言っています。そういう時が非常に皆さん近づいているんです。そう。愛というものが、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、愛なさいという。愛はどういうものであるかというと、愛は寛容であり、情け深く、 うんうんと書いてますね。コリント第一の手紙13章に。日本語では愛は寛容であると書いた。英語では忍耐強いと言うんです。イエス様は弟子たちを最後まで愛し通された。裏切り者を、自分が召さなかったのに弟子となった裏切り者のユダを最後まで愛した。モーセはエジプトからより集まり人を、いつでも問題を起こすより集まり人を、お前たちはもう問題だらけだからもうエジプトに帰りなさいとは言わなかった。最後まで彼らのつぶやきと不満と不信に耐えていった。モーセの忍耐。さあ、これから先祖式、生産式に移りましょう。そして、2000年前にイエス様が手本を残されたこと、我々やりたいと思います。そして、眺めよイエスを、このイエス様のそういう愛に預かりたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。 セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。